鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りします。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週からですね、花咲線の車窓と、はい、かっこ釧路編ということで、先週釧路の駅を出まして、上尾幌駅っていうところまで、厚岸町の上尾幌までの車窓だとか、あと見どころなんかもちょっとお話ししたんですけど、今日はですね、その上尾幌から、なんとか頑張って浜中っていう浜中町の駅まで、ちょっとこういう車窓だとか、歴史見どころありますよみたいなところをちょっとお話ししたいと思うんですね。で、上尾幌を出るとすごい長い直線がここあるんですよね。これはですね、普通の座席に座ってたんじゃ分かんないですけど、ここ走ってるキハ54っていうのは1両で走ってると一番前と一番後ろのそのデッキって言われる、はい、とこに立ってると前とか後ろがすごくスカッと見えるので、はい、そこにこう紙を漏れてた時に映ると、あ、すげえ直線っていう風にすぐ分かります。で、ここはちょっと飛ばすようなとこなんですけど、でそこを出ると右へ左へと、はい、ちょっとこう山を下っていくような感じになって、でそこを越えると今度は牧場が広がってきます。でそうすると今度ですね、おぼろっていう駅に到着します。はい、でおぼろっていうのは、アイヌ語でおぼろべ、川口の大きい川っていうところで、これ多分おぼろがらのことを言ってるのかなというふうに思います。でこのおぼろの駅がですね、昔の車掌車、環球車っていう、はい、貨物列車の後ろに車掌さんが乗る専用の車両を、改造したものなんですけど、はい、これがおぼろに行ってきます。もうおぼろはですね、セブンイレブンがあったりとかですね、もう国道がすぐ近くにあるという駅ですね。で、おぼろを出るとですね、そうですね、進行方向向かって右側の前方、ちょっと小高い丘が、山があるんですけど、その先すぐ海なんですよね、戸畑海岸とかっていうところで、で厚岸湾があって、でここはですね、桜木志乃さんの、釧路出身の桜木志乃さんの、小説の確か舞台にも、なってたりとか、厚岸そのものも結構桜木さんの小説に、出てきて、すごいなんかこう、僕なんか一回なんかの講演会かなんかで聞いたんですよね。やっぱり自分でこうそういうところ歩って、で実際にその、いわゆる取材ですよね、して、で、そういう小説に生かしているという話を聞いたことがあります。で、おぼろを出てですね、左にグッとカーブを切ると、今度はですね、右側に広大なお馬さんの牧場が見えてきます。はい、これ国道44号線からでも見える、
見えますね、左手に、
ですよね。はい、でここがですね、確か小諸さんっていう牧場で、いわゆる土産子なんですよ。北海道和種だから土産子なんですよね。はい、で釧路とその馬っていうのは非常にこう関係が深くてですね、はい、今度ちょっと反対側に行って、お楽しけの駅前に、釧路独特のその馬がそこに銅像として立ってるんですよね。はい、でこの銅像ですね、私も銅像があるっていうのは知ってたんですけど、この間たまたまその お楽しけ通るときに、なんか一回もう一回写真、その駅舎と一緒に撮ろうかなと思って行ったら、その銅像なんですか、ブロンズ像なのあれ、馬の像の前の方に、蹄鉄のなんかモニュメントもあるんですよね。これ全く気がつかないですね。うんうん、 あ、これ蹄鉄だとかって思って、写真を撮ってきたんですけど、まあ明治の初期からですね、北海道開拓が始まって、これ道東ってかこっち東北海道に来た時にやっぱり原動力になるのはやっぱり馬なんですよね、当時当然そんなトラクターなんかもないし、で、それでまあ馬がこう飼うようになり、で決定的なのが現在の白糠町に、大正時代ですかね、軍馬補充部っていう、軍隊の、大馬さんを育てる場所ができました。これしべちゃんにもできるんですけど、それでも国家事業としてこう馬さんに取り組むことになって、で、その後ですね、その御田之助地区に、家畜市場が開設をされるんですが、これはもう国内でも有数の規模なんですね。でその御田之助駅からその買った馬を積み込み、それこそ全国に、行ってたんですね当時。でも戦後はですね、だんだんそれがなくなって、その駅前の像で、御田之助ってその馬が非常に、有名だったんだよっていうことを残してるんですけど、それだけこの釧路根室もですね、やっぱり馬とは切っても切り離せない土地柄なんですね。でそうやってこうお馬さんたちを見ながら行くとですね、今度モンシズっていう駅に行くんですけど、でここまで来るとなんとなく塩の香りがするわけなんですね。でモンシズはですね、モイシュっていうアイヌ語、これなんか湾の傍らっていう意味らしいんですけど、本当にこのモンシズはその厚岸湾の傍らにある駅で、で可愛い駅舎になったんですけど、反対側の右側を見るとですね、砂利が広がってって、そこは昆布ですね、釧路厚岸、浜中はもうやっぱ昆布大変有名 で、でこの辺はです、ね、太平洋側はこう長昆布っていう食用ですね、だしっていうよりはもう食べる方の昆布が非常に有名で、これは全国的にも大変有名なんですね。で完全に育つ前のその竿前昆布ってなんか言葉だけ聞いたことあると思うんですけど、これがだいたい5月の下旬から6月に解禁になり、で夏場もうだいたい終わったのかな、昆布漁は。生昆布っていう、ちゃんと成長した昆布の漁が始まるのがそのこの竿前昆布の、後と、いうことになるわけなんですね。だからうまくこう6月とか7月行けばそのモンシズの駅の横丁で昆布が見れるかもしれないですよね。で、このモンシズを過ぎるとですね、今度もう厚岸湾の傍らに行き、で、大黒島が、天気が良ければですよ、霧の時はダメですけど、天気が良ければ大黒島が見えていきます。右側の方に、これ周囲 6.5 キロで、面積が約1平方キロで、なんかこう断崖絶壁っていうか、そういうところなんですよね。で戦前はその 軍隊にとって非常に、港に入るための重要な施設で、今でも確か灯台があって、年に1回なんか検査をしているようです。でここに今人住んで、昔は人住んでたらしいんですけど、今はもう野鳥の楽園ということに、なってる。それが大黒島ですね。でこれが大黒島が見えてくると、今度はですね、厚岸の市街地がこうドドンと右側の方に見えて、で厚岸大橋っていう厚岸の町って新竜っていう駅側の区域と、それから本町っていう橋渡って向こう側とこう分かれてるんですけど、そこを結ぶのがこの厚岸大橋で、昨年できてから50周年を、迎えまして、その赤い橋が、もうその列車からでもよく、見えるんですね。この厚岸大橋はですね、私もやっぱりすごくやっぱ思い入れがあって、なんか昔というか子供の頃厚岸に親戚が、今でも いらっしゃるんですけど、でちょっと本町に住んでたもんですから、列車でその釧路から列車で行って厚岸で降りて、そうすると国鉄バスが待ってて、で国鉄バスに乗ってその 橋がない時はフェリーボートだったんですよね。でフェリーボート乗り場まで行って、でそこで今度乗り換えてそのフェリーに乗るわけですよ。でそのフェリーが寸胴型で、真ん中がその車、乗用車で行くと確か4台か5台ぐらい乗れたような感じなんですよね。でお客さんはっていうと、その車の乗ってるところの両端に、はい、まあ、なんかあの国電みたいなような椅子で座って、でもあの天気がいい時とかはあのその先頭っていうか前の方とか後ろの方にも、ちゃんと見えて、まあまあ、船は船で面白かったんですよね。ただやっぱり欠点があって、冬にあの流氷とかが来ると、あと結氷するんですよね、僕の厚岸湾とかって、でそうするとちょっとこうフェリーも行けなくなって大変だったという、やっぱりこの橋ができたおかげで両方の地域がもう安全に行ったり来たり、まあ、できるようになったっていうんで、やっぱりなんですね。でこのフェリーボートの時代はこれですね、運営してたのが日本道路公団なんですよ。だから今の、高速道路、
はい、
ネクスコ
ね、
はい、ですね。やっぱりこれは道路の代わりだというところだったんだと思うんですよね。いやもうこの国鉄バスの写真もさ、いろいろ探したんですけどね、まあ、ちょっと何枚かは、おかげさんで確保ができました。ちょっとこの厚岸大橋の話でちょっとだいぶ停車してしまったんだけど、ちょっとサクサク行きたいと思うんですね。で、厚岸の駅に到着をしてですね、でこの厚岸出ると、今度厚岸湖ですね、湖、はい、まあ、これは汽水湖って言われるので、冬になると白鳥が、飛来をし、で結氷しちゃうと、まあ、どっか行っちゃうんですけど、でなんといってもこの厚岸湖はやっぱりその牡蠣の養殖ですごい有名ですよね。で今はその牡蠣エモンとか丸エモンとか弁天牡蠣とかっていうのがあって、まあ、これにあの厚岸ウイスキーをちょっと垂らすと非常にもう、うん、ビビっていうやつですね。この辺はまたあのなんか違う番組かなんかで、あの厚岸ウイスキーの話とかですね、やった方がいいんですけど、まあ、ちょっと一つだけ言えるのは、あの東日本大震災の時にやっぱり相当牡蠣の養殖にもあの津波で被害を受けましたので、あ、まあ、それに、まあ、これからはその勝てるようなっていうか、まあ、そういうような養殖方法をこう構築していったのが、まあ、こういったこう牡蠣エモンとか丸エモンとか弁天牡蠣とかっていう風になったんですね。でここでこう養殖をしている牡蠣は殺菌した海水に48時間つけてたりだとかしますので、まあ、であと1年中あの生で食べることができるというのは多分全国でもここだけだと思うんですよね。でそれもやっぱりそのベカンベウシ湿原って、まあ、これから行くところなんですけど、はい、そこからのやっぱり山の恵みがこういう牡蠣を作っているというところですね。でその厚岸湖の周りをふーっと行くとですね、ここまた風景がいいんですよね。でもなかなか撮れないですよね、ここその厚岸湖をこう沿っていくのが、はい、やっぱり湖から出ないと写真撮れないですよね、ここね。で、そこを通り過ぎると今度ベカンベウシ湿原のど真ん中にこう突っ込んでいくわけなんですけど、まあここはやっぱりその1993年にラムサール条約が登録湿地になって、でなんか物の本によるとですよ、ここ昔なんか厚岸湿原とかって呼ばれてたんですけど、そんなに有名ではなかったんですよね。だけどそのやっぱりこうラムサール条約の登録湿地になったので、もう急速にあの注目を、まあ、されるようになり、でここでもやっぱカヌーとかも楽しむことできますし、ここにこの近くにあるその水鳥観察館ですか、はい、そこからはなんか望遠鏡がそのモニターで見ることができて、タンチョウの子育てなんかもうまくいくと見れることができるというような場所ですね。で、ベカンベウシ湿原を過ぎるか過ぎないかというところで、まあ、今ちょっと残念ながら廃止になっちゃったんですけど、はい、糸井沢っていう駅があったんですよね。でちょっとねここぐらいまでがなんかベカンベウシ湿原かなっていうような感じです。で糸井沢を過ぎるとですね、まあ、今度その茶内までは割とこうなんか ちょっと一山越えるみたい、いや越えるっていうか、でも茶内まで登ってるんですかね、そんなところを走って、で茶内はその列車の交換が、まあ、ここよく根室から来るのと、それから釧路から来るのがここでちょうど交換をするっていう、駅ですね。で、この茶内を今度出ると、まあ、あの釧路管内というか釧路地域でいうところの、まあ、東の端になる浜中とか、あるいはこう姉別だとかですね、そういった駅に着くんですけど、もうここら辺はもうずっともう酪農地帯ですよね。もう牧場がもう左右に広がって、で牛が寝そべってるような姿を見ると、あ、やっぱりこの釧路根室っていうか、まあ、根室釧路は非常にその、酪農、大酪農地帯なんだなっていうのは、はい、まあ、よくわかりますよね。だけど考えてみれば、開拓で入ってきた人たちって、あの最初から酪農をやろうと思って来てたわけではないんですね、それは本当畑をやろうと思って来たんですけど、やっぱりこの冷涼な気候がやっぱりそんな、なんかもうできなくて、でやっぱり一番いいのは酪農だっていうことになったんですよね。で特にこの浜中というか釧路地方で酪農が非常にいいのは、あのガスですね。皆さんはあのこのガスすんげえ嫌なやつと思ってるかもしれないですけどあれ海から来るので、はい、ミネラル入ってるんですよね。だからそれがその牧草地に浸ると、そのミネラルも一緒に牛さんたちは食べるし、それからその草に水分がつくことで、まあ、食べやすくなるわけなんですね。そうすると牛さんたちはストレスなくこう、食べることができて、まあ、ストレスがないということは非常に良質なお乳を出すというところですし、それから浜中町農協さんの場合も本当牧草 の、 その土作りからもう徹底してそのいいものを作ろうということでやってますから、あ、それが多分今のハーゲンダッツの元になった牛乳につながったんだというふうに思います。で、あの浜中町の、あ、違った、茶内駅の前にその、浜中町農協さんのお店あるんですね。コープ浜中とかっていうでここのソフトクリームは、まあ、もう有名で、はい、美味しいんですよね。でここで、あの今でもやってるのが、なんかスタンプカードをくれるんですよね、一つ買うと、はい、それがあの花咲線の駅名になってるんですよ。これは私もあのひっくり返りましたですね。こういう使い方あるのかと思って、だから釧路から、どんどんスタンプをしてきて、なんか根室まで行けばだったかな、なんかそうするとなんか一つまたプレゼントみたいなようになるん
です。面白いですね。
大変面白いいいですし、なんかそういうのをなんか例えば、ね、お弁当屋さんだとか、あのその沿線 の、 そのなんかものをそういう飲食だとか売ってるところでもみんなしてやるとだいぶちょっと違うと思うんですけどね、で、あのこの茶内とそれからあの浜中それから姉別、これはまあ浜中町の、3つの駅なんですけど、ここにはそれぞれあの浜中町が生んだ、はい、漫画家の、モンキーパンチさんが描いたそのイラストもありますので、ぜひ、それと一緒になんかあの撮影したりだとか、記念撮影なんかをしていただくと、あの駅の中にもありますので、ぜひ、入っていただきたいと思います。あと余談ですけど、あの茶内駅のすぐ横にすごい綺麗なトイレができましたんで、もしその、まあ、車でですね根室行く時とか、はい、ちょっと休憩したいなとかっていう場合には、その茶内の駅にちょっと寄って、トイレも、まあまあ、用多数しないはあんま別にして、本当に、ね、モダンなで綺麗な、お手洗いができましたので、はい、ちょっとプチ情報で、利用していただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。